お元気ですか？3分間心のティータイム、徳本寺テレホン法話、その第1143話です。死に人花、地獄花、幽霊花、なんとも不吉な花の名前ですが、すべて彼岸花の異名です。根には毒性があるので、昔塗装された遺体の脇にモグラよけで植えられたとも言われます。球根の毒を食べた後は彼岸、つまりあの世に行くしかないから彼岸花だという説もあるほどです。いずれにしてもその名の通り、秋彼岸に合わせるかのように突然に葉っぱが出る前に独特の赤い花を咲かせるとは、仏教の伝道師のような花です。事実、彼岸花の曼珠沙華という名前の由来は、仏典に出てくるサンスクリット語の天界に咲く花を恩赦したものです。さて、その曼珠沙華は、花は咲いても実はなりません。繁殖は地下茎で行いますので、昆虫に受粉を助けてもらう必要はありません。それなのに惜しげもなく花蜜を差し出して昆虫の役に立っています。自分の身のことだけを考えるのではなく、のびのびと生きていて他の動物をも養っているとある生態学者は言います。それこそが彼岸の心です。彼岸とは、かの岸、つまりあっち側の岸、悟りを得た理想の世界のことです。菩提心を起こすというは、己未だ渡らざる先に一切衆生を渡さんと発願し営むなり、自分より先に他のすべての人に仏になってほしいと願い、そのための行動をする人のいる世界です。それに対して現実の私たちがいる世界は、こっちの岸で死願と言い、迷いや煩悩に満ちています。自分の都合が最優先で、他のことを顧みる余裕のない生活をしている状態を言います。1年365日、ほぼ毎日自分の利益だけを考えたガリガリ亡者的な暮らしをしている私たちですが、せめて彼岸の一週間、彼岸に渡るための6つの教えの六波羅蜜の一つである伏せの実践を心がけてみたいものです。伏せとは、お金や物を施すだけでなく、打算の心も捨てること。つまり宮沢賢治のように、あらゆることを自分を感情に入れずに施すことです。曼珠沙華が自分の繁殖に関わるわけではないのに花蜜を施しているようにです。古い川柳に、後の世の種を彼岸に巻きに出るというのがあります。後の世の種を巻くとは、彼岸に渡るための行いをするということでもあるでしょう。それは曼珠沙華のように、自分の身はならずとも見えない土の下で次の命に恥じない精進をして命を伝えることなのかもしれません。仏典の曼珠沙華は決して不吉な花ではなく、良いことの前兆を示して見た者の悪業を払うと言われています。曼珠沙華を眺めながら、日頃の自分勝手を戒める思いで、心にいつも彼岸花を咲かせられるような種まきをしましょう。それではまた10月1日よりお耳にかかりましょう。